東京フレンズのシネマなレンズ、メグです。
葉山健です。この番組はアラサー2人が新作映画を親友同士のおしゃべりを通じて深掘りしていく番組です。久しぶりの配信かな、
はい、そうだね。
早速やっていきましょう。今日はリスナーの方からお便りをいただいているので、まずメグから紹介お願いします。
はい、今回は東梁さんからお手紙いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ご紹介させていただきます。ケンさん、メグさん、はじめまして。いつも楽しく興味深く聞いています。好きな映画の思考も近いことや、お二人と年齢が近いこともあり、映画を通した社会に対する見方など共感すること、逆にそういった考えもあるのかと感心しています。昨年のクロースやアフターサンなど映画館で見ましたが、お二人の感想や考察を聞くと自分が見えていなかった視点に気がついて、さらに見返したくなりました。ちょうど聞き始めたのが年末で、 Unext のレンタル配信が始まった時期だったので実際に見ました。次回配信予定の哀れなる者たちも公開日に見てきて圧倒されてきました。僕はヨルゴス・ランティモス監督の過去4作品を直前に予習してから見たので、彼の狂気性や暴力性、肉親や恋人への支配欲など、作家性がうまく大衆性に昇華でもよく考えるとマイルドにもなっていないことに驚きました。お二人がどんな感想を語ってくれるか、それを受けてもう一度見たいので楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。お便り嬉しいね。
嬉しいね。しかももう一度見たいなんてすごい。
そうだよね。あの哀れなる者たちの公開からちょっと経っちゃったので申し訳ないなと思って、
うん、ね、
待っててくださったんじゃないかな。ちょっと遅くなっててすみません
すいません。でもすごいなんか嬉しいなと思って、年齢が近いとか映画が好きな思考とか、うん、やっぱそういう人が聞いてくれてるんだなって思うと、すごいあのリアルにその聞いてくれてる人のなんか存在を感じれるメッセージだったなっていうことが普通に嬉しくて、あの、ね、なんか、うん、そうそうそうそうそう。しかもなんか結構長く聞いてくれてるんだなっていうのが嬉しいなって普通に喜んでました
そうだよね。
でさらにすごくこう、あの、あ、すごい映画愛の強い人なんだなって思ったから、あの過去4作品を直前に予習してからとか、いや、すごいと思って、
ね、すごいよね
私はそういうことしない人じゃん、だからあ、ケンちゃんみたいにこうすごくこう博識な人なんだろうなと思って、むしろ東梁さんの感想とかも聞いてみたいなってちょっと思いました。もう少しこう細かい。
確かに確かに、
うん、
そうで、僕もヨルゴス・ランティモス監督の大ファンで、
うん、
過去作はなんていうのかな、日本で公開されたやつは全部見ていて、
うん、
で本当にあの東梁さんの意見に同意で、本当に大衆性を獲得してたなって思って、
うんうんうん、
今回の作品は確かに売れそうだなと思って、
うん、
ただ一方であの昔からのファンとして寂しく思った部分もあって、これあの、うん、バービーの時のグレタ・ガーウィグ監督に対する思いに似てるんだけど
なるほど
あの昔の作風の方が好きだったみたいな、売れ線の作品になっちゃったなみたいな。新海誠監督にとっての君の名はみたいな。
あー面白いね。
なんか一つそのなんだろう、一つ上のステージというか、
うんうん、
あの大衆的な作家になったみたいな。
なるほどね。
そういう作品だと思うんだけど、そんな感じかな。でもあのめちゃくちゃ良かったよ。やっぱすごいいい作品だった。メグはヨルゴス・ランティモス監督の作品は初めてだったのかな。
うん、初めて。なんか気になってはいたんだけど、あの女王陛下のお気に入りとか、なんか結局ちょっとしんどそうでやめとこうみたいな感じで、そう見てなかった作品だったから、作品というか監督だったから、今回初めて見て、うんうんうん、なるほどねっていう感じ
あ、まあ、じゃあ、あとあとね、今日はあの
そうそう、
ヨルゴス・ランティモス監督の作品初めて見たっていうメグの感想をねすごく楽しみにしてたんで、ちょっと早速話していきますか
うん、
じゃあまずあの一言で今日どんな感じのテンションかっていうのを話せたらと思うんだけど、じゃあまず僕から、
うん、
なんかもうさっきからちょっともう話してるけど、あのまあもともと監督のすごいファンで、で結構陰鬱な作品をずっと撮ってきた人なんだよね、うん、だからあの分かると思うんだけど、今回はすごくそれがあの陽性ポジティブな方に触れていて、うんうん、まあ、自分は前の作のが好きだったけど新しい監督の一面が見れて それはすごく楽しめたし、やっぱりあの作り込みがすごいしクオリティはすごく高いし、でなんか一度見たら忘れられないようなその脚本も演技も撮影も美術も全部が相まってその唯一無二の世界観が作ってあるのはすごいなと思ったし、まあなんかそういういろんな要素が全部濃い映画だから、なんか何度も見返したくなるような映画だなと、見応えがあるなと思った、まあ、あの本当に分かりやすくキャッチーになってるなっていう感じで、前の作の方が好きだけど全然楽しめたっていう感じかな。メグはどうだった？
私は真逆であ
そうなんだじゃあ今日面白くなりそうだ、
ね、私はすごいやっぱ苦手で、正直何度か途中退場しようかなって思った、う
ん、あめっちゃやばいじゃん。
でもほんとしんどくてずっともうなんか、ああもうしんどい無理無理無理無理ああ無理無理無理無理みたいな感じで、
なんか申し訳ない、 そんな映画見てちゃって
でも自分だったら絶対見ないから、あの逆に良かったなっていうのと、あと前の作品の方がそんなに陰鬱だったのであれば、より一層見れなかったなと思って、なんかその暴力的なテーマだったりとか、その非いわゆるモラル的な部分っていうものがコミカルに演出されてたのが、なんかちょっと逃げ道があった、でもなんかそれを笑えない自分もしんどいし、なんかあのもうなんかあの全てのこの状態がしんどかったっていうので、結構なんかそのそうなんかもうね3、4回ぐらいも、あ、もう無理だ帰ろうかなって思った瞬間があって、
はいはいはい、はい、
でもなんか最後まで見れたのはなんかあのでもどうなっていくのかなっていう知的好奇心もやっぱちょっとあったから、なんかそこと、うん、あのいやせっかく来たのにもったいない、自分が時間をなんかこの時間を全く見ずに帰るのはなんかすごいもったいないなっていう気持ちで乗り切ったみたいな感じ
そんなにきつかったんだね、
うん、
じゃあちょっと何がきつかったのかっていうのを後でぜひ聞きたいなと思うんだけど、う
んうん、でもなんか全体的にはなんかその演出みたいなところで言うとすごいなんかその白黒とかカラーの使い方の演出がすごい、うん、結構あったじゃない、なんかああいうのとかは、うん、すごい分かりやすいみたいなところと、
まあ、テーマにもね合ってたしね、
そうテーマにもすごい合ってたし、うん、なんかやっぱ絵の美しさとか撮り方とかそういった部分とかはすごい綺麗だなってすごい思うシーンがやっぱりいくつかあったから、なんかあの何も文脈を知らずにそのシーンだけ見てたらなんか美しいなっていう気持ちでめでれたなっていう感じだったな、
そうだよね、まあ、すごく綺麗だしおしゃれな感じの映画である、ね、
あそう、うん、
じゃあここからネタバレで語っていくので、まあ、映画を見てから、ここから先は聞いてください。この監督も毎回あの同じことをやってる監督で、っていうのが私たち人間っていうのは自分たちの意思で動いているようで、実は社会にあるルールで行動が規定されてる、ルールに私たちの行動は支配されてるっていうのをもう毎回描いている監督で、今回もベラが胎児の脳を移植された女性で、すごく急速にその知能が発達していくから、その社会の常識とか社会通念を内面化する前に成長していく人だから、常識にとらわれない女性っていうことだよね、
うん、
でそういう女性がビクトリア朝時代っていうあの抑圧的な社会にもしいたらどうなるかっていう、そういうなんか思考実験みたいな映画だったと思うんだけど、まあ、つまりベラがいろんなその当時の常識とか、まあ、特にジェンダーバイアスを破壊していくっていう感じの作品だったと思うんだけど、まあそれを毎回監督はやっていて、例えばじゃあロブスターっていう過去作だと45日以内に配偶者を見つけられないと動物に変えられるっていう世界なのね、っていうルールの世界で、で私たちからしたらさ、もう本当に謎のルールじゃん、
うん、
バカげたルールなんだけど、その映画の中ではもう登場人物たちはそれはもう当たり前のこととして受け入れて、そのルールの下で自分が期待する結果を得るために最善を尽くしはするんだけど、そのルール自体を疑いはしないんだよね。
なるほど。
家から一歩も出てはいけないっていう、カゴの中の乙女っていうあの作品ではそういうルールだったりとか、
うん、
聖なる鹿殺しっていう映画だと家族一人の命を医療ミスで奪ってしまった医者の話で、そしたら今度その人は等価交換のルールで、あの目には目を歯には歯をっていう、だからあの自分の家族を一人生贄として殺さないといけないっていうルールの話で、
うん、
そういうなんか馬鹿げたルールの下で支配されてる人間たちを描くことで、その映画の中ではさ、そのルールが変だから、
うん、
この支配されてる人間たちが変だなって観客思うんだけど、じゃあ私たち観客自身は何かそういうルールに支配されているところはないのか、うんうん、私たちも社会にあるルールの下でそれに行動は規定されてるよねっていう、
うん、
だけどなんかそのルールって絶対的なものですかとか、なんだろう、うんうん、そのルールが私たちの生活とか人生を良くしていますかっていうような問いかけを毎回してる監督なんだよね、
うんうんうん、
そういった意味ではだからあの監督もベラのそういう当時の常識にとらわれてないところとか、それを破壊していくところにすごく、まあ、自分が興味のあるテーマだったから、そこに共感してこの原作を映画化したかったって言ってて、
うんうん、
だから今回はすごくあのシンプルだな、分かりやすいなっていう感じだったかな、直接的な感じでやってるよね、
うん、うん、まさに、ね、
その常識にとらわれないベラっていうのがいて、う
ん
う
ん
う
ん、直接的だよね本当にね、
すごく直接的、うん、だからそういった意味でも僕は前の作品の方が面白かったかな。
なるほどなるほど、もっとその
謎に満ちている、
うん、考えさせるというか、
そうそうそうそう、うんうん、よくよく考えたら何をやりたいのか分かるみたいな感じの映画だったね、
うん
うん、あとはあのいろんな描写が過去作は曖昧っていうか、それぞれのシーンであの登場人物がやってることとか今何が起きてるのかっていう、その解釈を曖昧にしてる、だから観客に委ねてる感じだったんだけど、
うん、
今回はそこまで曖昧な感じはしなくて、
うんうん、
だからそういった意味で分かりやすい、だけどその曖昧な方が深みが出るっていうところあると思うから、うん、映画って そういった意味でもあの過去作の方が好きだったなっていう。
なるほど、そうなんだね、
うん、だからもしかしたらメグ過去作の方がいけるかもしれないね、
あの、うん、なんか今言われてそう、
柔らかいよあの今回多分主張強い感じがすると思う、すごくメッセージがはっきり出てるよね、
まさに、
だからすごく今回は素直にやってるなって印象、監督が。
あ、そうなんだね、
うんうんうん、
確かに過去作の方が見やすいかもしれないね、
うん、過去作もあの、うん、陰鬱とはいえあの笑えるから、なんかちょっとあれかな、なんか、ウェス・アンダーソンみたいな、
あ、なるほど、
なんか無表情だけどなんかドライなユーモアみたいな感じのユーモアだね、そのなんかユーモアの感じは今回と同じかなと思う、うん、全然あの過去作も笑える、陰鬱とはいえ、
うんうんうん、
じゃあメグはどういうところが今回きつかったのかを聞いていこうか
、うん、何が一番きつかったかっていうと、やっぱ結局そのずっと一貫してるその構造としては支配する側とされる側みたいなのがずっとあったじゃない、その支配されるっていう感覚がもうなんていうの、明確に強烈に描かれてる状態が続いてるのがもうずっと精神的にしんどくて、なんかこう、
ね、あの暴力も出てくる男性がみんなベラを支配するんだよね、
あれがもう本当にしんどくて、なんかその暴力的なシーンもそうだし、うん、差別的なその表現とかもそうだし、無理やり押さえつけるその、うん、言動的にだったりとか、その暴力的にもそうだったりとかっていうものがもう、うん、あーもう無理、しんどい、きついみたいなところだったかな、ずっとなんかすごくこう、そうだね、なんかすごくそれが暴力的に感じた、その全てのシーンにおいて、でかつ最終的に結局なんかその支配する、支配されるっていう、その支配、ベラを支配しようとする男性たち、社会、まあ、社会というか、まあ、その男性たちとベラみたいな構図でずっと9割方来るじゃん、まあうん、でも一番最後なんかこうベラが男性たちをこう切り捨てていくみたいな感じになっていくと思うんだけど、うん、最終的にベラ自身が支配、そう、支配するみたいな形に戻ってくる最後
エンディングの話ね、
エンディング、そう、もうそこも嫌だった結局その支配する、支配されるっていうその状況、はいはいはい、そのなんかやり方とかいろんなもの が違うけど、その性的な支配とか、そのなんて言うんだろう、情欲的な支配とか暴力的な支配とか、あと金銭的階級的な支配とか、いろいろあったと思うんだけど、なんか結論、結果誰かがずっと誰かを支配してて、そこが絶対的でっていう、その、そのマインドの暴力性みたいなのがもうずっとしんどかったなっていう。
じゃあ性描写のところじゃないんだね。
うん、性描写もなんか下品だなと思ってたけど
普通にね
なんかコミカルに書いてくれてたから、まだなんかっていう感じ、う
ん
う
ん、なんか僕が思ったのは生々しくはなかったから。
そう、生々しくはなかった。
そういう抵抗感はなく見れて、
うん、
なんか役者がすっごい頑張ってるから、なんだろう、その肉体はすごく、そのやっぱ身体性についてのお話じゃん、女性が自分の体を取り戻すっていう、自分の体を自分でコントロールするっていうのがテーマだから、
うん、
エマ・ストーンの肉体っていうのが映画の中心にあるっていうのはテーマにも合ってるから、
うん、
いいとは思うし、まあそうなってるんだけど、そのヨルゴス・ランティモス監督がもともとは役者に全然演技をさせないっていうか、無表情な役者を撮ったりとか、すごくボソボソっと無表情で喋る演技をさせる監督だったんだけど、前作のあの女王陛下のお気に入りぐらいから、すごく多分役者の影響なんだよね、エマストーンとかの、で変わってきていて、役者を信頼して生き生きと演技をさせてるんだけれども、その一方で監督の撮り方はやっぱ突き放した感じがあるなと思って、なんだろうな、監督も絶対エロいと思って撮ってない感じだよね。
あ、そうそうそうそう、
なんかただそこになんか物体として肉体があるみたいな感じで撮ってある感じ
だ
よね、
うんうん、そうそうそうそう、だからなんかその嫌悪感みたいなのはそんななかったかな、う
ん、だからなんか見やすかったかな、ある意味いいバランスだったかなみたいな、
うんうん、うんうんうん、そうねそうね。あと結構そのなんかなんていうんだっけ、大げさ、
うんうんうん、
に描かれてる部分もあったじゃん。
そこもなんか笑える感じにしてたよね。
そう、なんかあコミカルに見せたいんだなっていう、ね、そう、
メグの拒否感を感じた、その支配されてるっていう部分に関して面白いなと思ったのは、結構感想としては、みんなの感想としては爽快感を感じたっていうのが多いと思うんだよね。やっぱりその支配してくる男性を切り捨てていく、ベラ跳ねつけていくベラっていうのが爽快だったっ。
最初の方はそうなんだけど、徐々にそれだけではなくなってくるというか、まあ、エンディングの話になっちゃうからちょっとあれだけど、最終的にこう、うん、ベラ自身も支配する側になってくるっていう、この構造自体は変わらないっていう、はいはいはいはい、
ああ、うんうん、そうなんだよね。じゃあエンディングの話しようか、うん、あのすごくここはみんな解釈が分かれるしね、物議を醸すところだと思うんだけど、うん、そうなんだよね。僕はあのいろいろ考えたけど否定派ですね、エンディングは、
うん、
っていうのは映画のメッセージが揺らいじゃったっていうか、
うん、
やっぱ監督ももともとその常識にとらわれないベラっていう女性、
そう、
そこに興味を持ってあの描いていたから、やっぱベラがあの社会になんか風穴を開けるというか、
うんうん、
関わる人に影響を与えていって、で最後あの父親ゴドウィンとも和解をして、なんかゴドウィンに見とる場面とかは普通に感動的だったし、
うん、
なんかベラもね人間として成長したっていうのを感じられるシーンで、
うん、
そういう風になっていって、だからその解放感というか、そこで突っ切ってよかったんじゃないかなみたいな、
うん、
で最後にブレシントン将軍をヤギに変えるっていう風にしちゃったから、メグが言う通り結局なんかそのベラがその支配非支配の構造からは逃れられてないっていう人みたいに見えるよなと思って、
う
ん
う
ん、
そうそう
そ
う、そ
こでなんかメッセージが映画のメッセージとして弱くなっちゃったっていうか、途中からあれみたいになった感じはした。
そう、
うん、
そうなんだよね。それがすごく最終的に嫌だなって思っちゃったのは多分そこだなと思ってなんか途中その、そう、なんかし私がずっとしんどく感じてたのはやっぱりその暴力性が多分精神的にちょっとやっぱりきついなっていうものでは、
合わないかもしれない、そこに興味がある人だからね、
うん、だからなんかそれがすごく分かり、ある種分かりやすく描かれてたじゃない、全部だからその暴力性の表現のあからさまさみたいなのが多分ずっと しんどいくて、でそこが最終的になんかその、
う
ん、あのエマ自身がああいうエンディングではなくて 彼女自身はその支配するっていう構造から逸脱して、うん、彼女は別のこう違うエンディングをこう迎えていたら、あ、なんかやりたいことはよく分かったな、なんかあのしんどかったけど見てよかったなっていう、もうちょっとポジティブな気持ちになったかなって思うんだけど、なんか最終的にそのベラが結果支配層になるっていう、支配する側に回るっていうことで、結局ベラ自身もただその支配構造のあるこの社会の中に慣れただけみたいな、その社会に順応しただけっていう風に私にとってではすごくこう、
そうそうそう、だからなんかそこまで映画がやってきたことを、そうなんだよね、なんか弱めちゃうんだよねってのは思って、
でもそれを言いたかったのかなとも思ったりもするよ、そんなことはない。
あと毎回そのヨルゴス・ランティモスの映画って、うん、あの最後心をざわつかせて終わるっていうか、後味悪くして終わるのね。
なるほど。
まあ、その流れに乗ってるんだけど、多分今回ね、普通にでも監督としてはやっぱその社会構造っていうのに疑問を問いかけたい人だから、
うん、
本当にやりたかった部分は真ん中だと思うの、ベラの冒険の部分、
うん、
だけどなんかそれだとなんか自分で思ったんじゃない、素直すぎるっていうか、それで最後だから、そのあのブレシントン将軍との対決以降の下りはね、小説と違って、
へえ、あ、そうなんだ。
あの監督がというか、監督と脚本家が作ったところなのね。
うん、
もうちょっと詳しく話すと、あの最後のあのベラが、将軍をヤギに変えるっていう下りに、これまでの映画の要素が全部入ってるんだよね。
へえ、あ、そうなんだ。
ね、まずあの人間を動物に変えるっていうのは、さっきのあのロブスターの話もそうだし、
確かに
籠の中の乙女っていうのも、独裁者みたいな父親が子供たちを、その外は危険だからって言って、もう多分20代の子供たち3人なんだけど、まだ家の中で育ててるのね、外に1回も出たことなくて子供たち、
うん、
でその中でなんか猫が家の中に時々来て、で、うん、猫ってすごい危険な動物だからって、そういろんな嘘を父親が言うんだけど、
うん、
それをなんかあの犬の鳴き真似をして猫を追い払わせようとするのね、子供たちに、うんうん、だから子供たちが犬の鳴き真似をするっていうくだりがあるっていう、だからその人間を動物に変えるっていうのはこれまでの作品にもある要素なのと、2つ目が父親との因縁っていうのはすごく監督の作品にずっと出てきてるテーマで、
うん、
だからやっぱ籠の中の乙女もそういう父親が出てくるのね、
うん、
で聖なる鹿殺しもさっき話したけど、父親を亡くしてしまった少年が医療ミスをした医者に代わりに父親になってくれって言って、
うん、
父親にはなれないって言ったら、じゃあ代わりにそのあなたも家族を一人殺してくださいっていう話になってくるんだけど、
うん、
今回もさ、そのヤギに変えるっていうのはもうゴドウィンから受け継いだ部分じゃん、ベラが、
うん、
だからその父親へとのつながりとか執着、そういうテーマは監督の中で繰り返されてるテーマだっていうのと、3つ目は今回のベラが将軍をヤギに変えるっていうのは、つまりその将軍が女性を物のように扱ってた人じゃん、
うん、
その将軍をベラが、ヤギに変えるっていうのは、女性を人間のように扱っていなかった男性を、女性がその男性を人間じゃない存在に変えるっていうか、
うんうん、
だから最後では反転してて、ベラが
そうそうそうそう、
あの人間じゃないようなものとして扱ってるわけじゃん、将軍を、
うんうん、
それはそのさっきの聖なる鹿殺しの目には目を歯には歯をなんだよね。
なるほどね。
やられたらその分やり返すっていう、
うんうん、
だからこの3つのこれまでの監督の映画の要素がギュッと詰め込まれてるんだけど、最後にギュッと取ってつけたようにつけたなみたいな感じがした、
うんうん、
なんか小難しくして、それによってエンゲージメント高めたいみたいなのがあると思うんだよね。
あ、
だからその考察をさせたがる癖があるんだよね、この感じ。
あ、そういうことね。
いろいろとその謎解きの要素をつけて、あの本当に伝えたいことをなんかいろいろ考察しないとたどり着かなくしてるみたいな。それで最後なんかやっぱみんなにあのこの映画について爪痕を残して考えてもらいたかったんじゃないかなみたいな。やっぱ結局このエンディングがこうやって物議醸してるわけじゃん、
ね、あ、そうなんだね。
結局なんかこの映画について話してもらいたいからこういう風にするんだろうなっていうの
も、それはそうかもね、うん、確かに確かに。なんていうのかな、ベラが個人的な感情としてはあのエンディングはすごく嫌だな、嫌だなというか好きじゃないなっていうかあれだったんだけど、うん、でもそれをもって その結局その逃れられないその支配構造というものからみたいな、うん、そういう、こうメッセージ性もあるのかなっていうふうにもできるかなとは思ってはいたので、なんかそういう監督自身が、まあ、いずれにせよそういう何かこう爪痕を残したいみたいなの部分は、うん、あ、なるほどねって思ったよね。
ね、でも最後にベラがその支配非支配の構造から逃れられてない人ってなるとね、これまでやってきたこと何だったのみたいな感じあるからね。
あ、そうそうそう、だから
今回の作品ではそれはうまくいってないなっていうのが僕の結論かな。
あ、それで否定派ってことなのね。その監督の意図は分かりつつも否定派っていうのはそういうことなのね。
そうそうそうそうそう、そもそもベラがね、あのルールから自由っていう存在だったはずだからね。
うん、まあでもあれなのかもしれないよね。ルールから自由だったのはそういったものがない状態でスタートをしているっていう前提があ
るけれど、だからすごくその後味の悪い終わりってことだよね。
そうだね、うん、結果誰もルールに支配されてしまうのかみたいな風にも見えるもんね、うんうん、そういう風に問いを持つ人もいるかもしれないし ね、
僕はね、うんうんうんうん、この映画ってフランケンシュタインがベースになってるじゃん。フランケンシュタインの女性版ってことじゃん、
うん、
で、あのフランケンシュタインを書いたのがメアリー・シェリーっていう人なんだけど、イギリスの小説家かな、
うん、
で、そのお母さんがフェミニズムのもう本当に元祖みたいな女性の権利についての本を書いたメアリー・ウルストン・クラフトっていう人で、だからその親子のなんかラディカルな精神性とかフェミニズムの精神性っていうのがこの映画のスピリットとしてあるのね。だからなんかそこに対するリスペクトは払ってると思ったんだ。
なるほど、そうなんだ。
ベラを描くときに、
うん、
うん、だからなんかね、あの取ってつけたように感じたっていうのはそれもあるかな。
インプルーブメントの話だけしとく。したらなんか
なんだっけ、インプルーブメントって
なんかその人は良くなれるみたいなのがさ、すごいずっと、うん、
ベラの思想の根幹にあるよね。
そうそうそう、あったじゃん、うん、それについてはどう思った、うん、なんかその前半は結構そのポジティブな意味で捉えられてたなって思うんだけど
はいはい、はい、
後半からなんかだんだん途中から意味が変わってったなと思って、その改善できる、その良くなるっていうところが、
あのブレシントン将軍を改善するって言ってたもんね、ヤギの脳移植。
そうそうそうそうそう、だから
すごくなんかそれもやっぱあれ皮肉だと思う、監督の
あ、そうだよね。だからすごくそれが、うん、あの最終的にその改善っていうものアイディアみたいなものが、
うん、そこも濁ってたと思うんだよ、うん、
そうすごい最終的に社会批判なのか、うん、あの何なのかとかそもそもこの支配層の構造の中での良いっていうものとか、なんかいろんな、うん、あの問いかけの一つにもとしてもあるなと思ったから、なんかそう、うん、あのどういうふうに思ったかなって思って聞いてみた。
確かになんかそうね、そういう風に皮肉として使われていたよね。なんかその監督が言ってるのは、私の、映画に出てくるキャラクターには欠点がない人はいないっていう、
うん、
だからまあベラも成長の途上っていうことで、その中で間違いもやるよねっていうことくらいで捉えてる気はする、監督は。
あの
やっぱなんかそのね、モデルになってるメアリー・シェリーとかメアリー・ウルストン・クラフトとかのフェミニズムのために邁進した女性のリスペクトっていうのが物語の中にあるから、そこでね、なんかインプルーブメント最初は純粋に何だろう、まっすぐな意味で使ってたのをめぐほど僕は そんな、 なんかあの深く考えてなかったけど、確かにね、そういう風に皮肉に使うのは、まあ、ちょっとそういうフェミニズムの文脈とか考えると
確かにね、
もっと素直で良かったんじゃないかなって、
なんかその文脈を聞くと、あの確かにその素直なままで終われば良かったのにねって思ったりも確かにする。 そのままでも
なんかすごいすごいいい映画だからね
むしろなんかアンチテーゼじゃないけど、なんか最終的にそういうのもあるのかなって思ったりもして、それいるみたいな、なんかここでも言うみたいなのはちょっと思ったかなと思って、うんうんうん、そう。
ありがとうね、本当ヨルゴス・ランティモス監督を見てもらえて嬉しかったです。しかも、はい、メグの感想を聞けて、
はい、あの 苦手というあれでしかなかったけど。
はい、じゃあ、次回予告です。次回は三宅翔監督の新作夜明けのすべて、2月9日公開の映画です。これ私たちもすでに見たんだけど、すごい良かったよね。
うん、良かった
ね。メグは三宅監督の前作、稽古目を済ませた2022年のベストワン映画にしてるから、
うん、
すごい今回も楽しみだったんですけど、こちらは映画公開日にエピソードを配信しますので、ぜひ私たちのポッドキャストも楽しみにしてください。このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。当番組映画への感想などをお待ちしております。メールフォームへのリンクを番組概要欄に掲載しております。それでは皆さん、今回も聞いてくださりありがとうございました。バイバーイ。